お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
連邦政府は地方の深刻な燃料不足に対応するためガソリンの硫黄含有基準を6週日間にわたり一時緩和する措置を承認しました。国内における製油所2拠点のうちの一つであるブリスベンにあるアンポル社のリットン製油所では高硫黄燃料を平時は海外への輸出用として生産しています。現在政府は燃料不足に直面している地域の負担を軽減するためこの高硫黄燃料を国内向けに転用する計画を立てています。これにより国内の供給量は1億リットルの増加が見込まれます。一般的にダーティーフュールと呼ばれる高硫黄燃料の使用は車の排気ガスに含まれる汚染物質をわずかに増加させます。しかしマレーワット環境省はチャンネル7の取材に対し不足に対応するために必要な対策であると述べました。国内全土の必要な場所に確実に供給できるよう24時間体制で取り組んでいます。現在ガソリンは37日分、ディーゼル燃料は30日分の備蓄があるということを忘れてはなりません。しかし供給が必要な地域があることも認識しており、ボーエン気候変動エネルギー省をはじめ政府全体で今回の措置を講じました。できるだけ早く国民にガソリンを届けます。ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相もこの一時的な基準緩和を支持する意向を示しています。危機的な状況になれば国民は我々に対策を求めるはずです。現時点ではまだそこまで至っていませんが、ペルシャ湾での地政学的な緊張がどうなるのか先行きが不透明な中、これは今後数週間に備える措置です。一方ワンネーション党のバーナビー・ジョイス議員は疑問を呈しています。まずどこで使用できるのかを明確にする必要があります。使えるエンジンと使えないエンジンがあります。多くの人が理解していますが高硫黄燃料に対応したエンジンです。労働党は製油所が閉鎖されたと言い続けていますが、それは労働党が支持するセーフガードメカニズムの下で行われた極めて愚かな行為なのです。ではダーティーフュールとは一体どんなもので、車や環境にはどんな影響があるのでしょうか。ダーティーフュールは一般的には不純物を含む燃料を示しますが、オーストラリアでは通常硫黄濃度の高い燃料を示します。硫黄は原油に自然に含まれる成分で、精製過程で一部が除去されます。燃料の硫黄含有量はアメリカ、イギリス、EU、日本、中国などでは通常 10ppm 未満に制限されています。しかしオーストラリアの燃料の基準は実は最近まで世界から大きく遅れをとっていて、去年12月に 10ppm の基準が採用されるまではプレミアムガソリンでは 50ppm、 レギュラーでは 150ppm での販売が認められていました。今回の暫定基準の具体的な数値は公表されていませんが、リットン製油所は 50ppm のガソリンを生産しているため、基準は少なくとも2025年以前の水準に戻るとみられます。では硫黄濃度が高いガソリンは車にどのような影響をもたらすのでしょうか。燃焼時に発生する硫黄酸化物は水分と結合して硫酸となるため、長期的に見るとエンジンを腐食させる原因となりますが、短期間の使用であれば大きな影響はないとされています。また今回国内に転用されるガソリンの硫黄濃度は去年まで流通していたものと同じ水準であり、さらに他のよりクリーンな燃料と混合された上で供給されます。そして現時点では緩和が長期化する可能性は低いと見られています。アンポル社はダーティーフュールの再導入は 供給不足の恐れのある地域や独立系の小売店がサービスを提供している地方市場を優先すると約束しています。そのため多くの方にとってはこの措置の影響はほとんどないと見られます。では環境への影響はどうでしょうか。硫黄の量が増えても温室効果ガスの排出量には影響しませんが、燃料が使われる地域の大気の質には影響を与えます。グリーンエネルギーマーケッツで分析を専門とするトリスタン・エディス氏は ABC の取材に対し、健康へのリスクとして喘息の悪化や心血管系の疾患、心臓発作のリスク増加につながることを意味すると述べました。また硫黄を多く含む排出ガスは大気中の他の物質と反応し、スモッグの原因にもなります。政府はこの緩和措置の期間を6週日間としています。必要に応じて延長される可能性はありますが、現段階では長期的な措置にはならない見通しです。以上、 SBS 日本語放送尾道ケイトが SBS ニュースブリアナ・チャールズによるリポート、そしてその他 SBS や ABC の記事をまとめてお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。